今日は創世記の第39章をお読みいたします。旧約聖書の創世記の第39章、教会備え付けの聖書を、借りていらっしゃる方は、ポストイットが入っているとは思いますが、もしかしたら先週のままかもしれません。というか私は、入れ替えるのを忘れましたので、もしかしたら先週のままだと思いますが、ですのでそこから2ページくらいめくった後で、39ページで、39章です。54ページです。聖書の一番前の方の54ページ、創世記の第39章です。先週の聖書箇所でですね、ヨセフの生涯を読み始めたんですけれども、このヨセフの生涯の、2回目です。先週はお兄さんたちに妬まれて売り飛ばされたところですね。そして売り飛ばされた先のエジプトでヨセフはどのように歩んだかというのが今日の聖書箇所であります。創世記の第39章、さてヨセフは連れられてエジプトに下ったが、ファロの役人で自衛長であったエジプト人ポテパルは彼をそこに連れ下ったイシマエル人らの手から買い取った。主がヨセフと共におられたので彼は幸運なものとなり、その主人エジプト人の家におった。その主人は主が彼と共におられることと主が彼の手のすることをすべて栄えさせられるのを見た。そこでヨセフは彼の前に恵みを得、そのそば近く仕えた。彼はヨセフに家をつかさどらせ、持ち物を皆彼の手に委ねた。彼がヨセフに家とすべての持ち物をつかさどらせた時から、主はヨセフのゆえにそのエジプト人の家を恵まれたので、主の恵みは彼の家と畑とにあるすべての持ち物に及んだ。そこで彼は持ち物を皆ヨセフの手に委ねて、自分が食べるもののほかは何をも顧みなかった。さてヨセフは姿がよく顔が美しかった。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけていった。私と寝なさい。ヨセフは拒んで主人の妻に言った。ご主人は私がいるので家の中の何をも顧みず、その持ち物を皆私の手に委ねられました。この家には私よりも大いなるものはありません。またご主人はあなたを除いては何をも私に禁じられませんでした。あなたがご主人の妻であるからです。どうして私はこの大きな悪を行って神に罪を犯すことができましょう。彼女は毎日ヨセフに言い寄ったけれども、ヨセフは聞き入れず、彼女と寝なかった。また共にもいなかった。ある日、ヨセフが勤めをするために家に入ったとき、家の者が一人もそこにいなかったので、彼女はヨセフの着物を捕らえて、私と寝なさいと言った。ヨセフは着物を彼女の手に残して外に逃れ出た。彼女はヨセフが着物を自分の手に残して外に逃れたのを見て、その家の者どもを呼び、彼らに告げていった。主人が私たちのところに連れてきたヘブル人は私たちに戯れます。彼は私と寝ようとして私のところに入ったので、私は大声で叫びました。彼は私が声を上げて叫ぶのを聞くと、着物を私のところに残して外に逃れ出ました。主人はその着物を傍らに置いて、彼女はその着物を傍らに置いて、主人の帰ってくるのを待った。そして彼女は、次のように主人に告げた。あなたが私たちに連れてこられたヘブルのしもべは私に戯れようとして私のところに入ってきました。 私が声を上げて叫んだので、彼は着物を私のところに残して外に逃れました。主人はその妻が、あなたのしもべは私にこんなことをしたと告げる言葉を聞いて激しく怒った。そしてヨセフの主人は彼を捕らえて、王の囚人をつなぐ獄屋に投げ入れた。こうしてヨセフは獄屋の中におったが、主はヨセフと共におられて、彼に慈しみを垂れ、獄屋番の恵みを受けさせられた。獄屋番は獄屋によるすべての囚人をヨセフの手に委ねたので、彼はそこでするすべてのことを行った。獄屋番は彼の手に委ねたことは一切顧みなかった。主がヨセフと共におられたからである。主は彼のなすことを栄えさせられた。今日はこの聖書の箇所から、どうして私ばかりという題でメッセージをさせていただきたいと思います。今日この聖書箇所からどうして私ばかりという題でお話をさせていただくんですが、先週はそれに対してどうしてあいつばかりでしたね。これをヨセフを妬んだ兄たちがヨセフに対して抱いたであろう思いを言葉にしたものでありました。37章を読みましたけれども、どうしてあいつばかり、お父さんは大切にするんだ、お父さんは、ね、なんでヨセフばかり、まあ兄たちは妬むわけですね。彼らは、親父はどうしてあいつばかり特別扱いするんだと妬んで怒り、そして弟を捕らえてエジプト人に、売り飛ばしてしまった。まあ、その場所ではまだエジプトじゃなかった、その行商の人ですけれども、行商の人に売り飛ばしてしまったのであります。まあ、しかしヨセフの側から見れば、どうして自分ばかりこんな目に遭うんだろうということがここで起こってくるわけです。特に今日の39章にはそのことが出てくるのでありますが、兄たちに売り飛ばされて、そしてエジプトに連れて行かれるのでありますが、そこで彼は奴隷として働く。そこで彼は真実に歩んでいくのでありますが、その時に神様が祝福してくださって、彼は人々の信頼も得ていく。でもそこでまた濡れ衣を着せられて牢屋にぶち込まれる。まあ、そんな出来事の中で、どんなにか、まあ、これはですね、聖書に書いてない言葉でありますが、どんなにかですね、どうして私ばかりこんな目に遭うんだろうかと思ったことでありましょう。実は、まあ、ここに書いてないんでありますけれども、41章を見るならば、41章で彼が自分の子供に名前つけます。その時に彼は、マナセという名前をつけて、息子にマナセという名前をつけて、私は、神様は私の辛かった経験、特にあの家で本当に辛い経験した、その辛い経験を神様は忘れさせてくださる、そういう名前を息子につけました。ですから、本当にお兄さんの側からするならば、なんであいつばかり可愛がられてなんですけれども、ヨセフにとっては痛みなんですね。なんで私はこんな目に遭うんだろう、そのように思ったことでありましょう。皆さん、私たちは他の人を見て、なんであいつばかりあんなに恵まれて特別扱いされてと思うことがあるかもしれません。でも反対側から見ると、どうして自分はこんな目に遭うのだろうかということがあるのであります。ですから、これは先週お話しさせていただいた結論と同じなんでありますが、私たちが周りを見て一喜一憂するのではなく、周りの人と比べて一喜一憂するのではなく、神様との関係をしっかり持たせていただいて、神様が与えてくださったあなたに対する使命にしっかり忠実に歩ませていただくことが大切なことなのであります。さて、今日の聖書箇所では、ヨセフはエジプトに売られていくのでありますが、そこで主がヨセフに対してどんなことをしてくださるのか、そしてヨセフはそれにどのように答えていくのか、今日は見ていきたいと思うのでありますが、 この聖書の箇所で一番目に留まる言葉は、先ほども、ワーシップリーダーの方が言ってくださいましたけれども、主が彼と共におられた、主がヨセフと共におられた、その言葉であります。何回出てきましたか？主が彼と共におられた。4回出てきました。最初は2節であります。2節に、主がヨセフと共におられたので、彼は幸運なものとなり、その主人エジプト人の家におった。とあります。また3節にはその主人は、主が彼と共におられることと主が彼の手のすることをすべて栄えさせられるのを見たとありますね。つまり周りの人にも、あの人とは神様と共にいるんだな、神様あの人と一緒にいるんだなと、そうわかる、そんな歩み方ようであります。そして21節飛んで、最後の方の21節でありますが、21節にも、主はヨセフと共におられて、彼に慈しみを垂れ、極夜版の恵みを打ち出せられたとあります。奴隷として働いていた時だけでなく、濡れ衣を着せられて、牢屋に入れられた時も、神様は彼と共におられたというのであります。そして最後に23節に、極夜版は、彼の手に委ねたことを一切顧みなかった主がヨセフと共におられたからである。主は彼のなすことを栄えさせられたと最後に23節に書かれていますが、やはりここでも周りの人に、あいつは神様ついてるからな、そういう思わせるものがあったんですね。皆さん、神様が共にいてくださってなんて素晴らしいのかと思いますが、この聖書の箇所では本当にこの困難の中で、どうしてってことの中で、神様が共におられて彼を支え守り導いておられたんだ、本当に辛い中でも神様共にいてくださって守ってくださったんだな、そういうことでありましょう。でも一つ困ることがあります。私理屈っぽいかもしれませんが、一つ困ることがあります。というのは、この最初と最後には神様と共におられたって書いてありますが、最初にね、書いてあるように、神様が共におられたから主人に信頼されたし、彼のすることは全て栄えた、これわかります。また、最後の、主がヨセフと共におられたから、牢屋に入れた時も、そこで彼が信頼を受けて、全てを任せられた、それもわかります。それは主人にも分かった、牢屋番にも分かった、こいつは神様が一緒にいるからな、それわかった、素晴らしい。だって神様が共におられるんだから、神様が一緒にいてくださるんだから、もう本当にこの人素晴らしいって周りの人もわかる、素晴らしいですね。私たちもそのように歩みたいと思いますが、でもですね、神様が彼と共にいて彼と共に祝福して導いてくださっているというならば、どうして彼はそもそも奴隷として売り飛ばされなきゃいけなかったのか、またどうしてこのね、2節3節には書いてあるし、22、23には書いてあるんですが、その一番大きな部分、その真ん中の部分で、どうしてこの濡れ衣を着せられて牢屋にぶち込まれなきゃいけなかったんでしょうか。神様がいて祝福してくださった、神様がいて本当に彼か、そのことが周りの人にも分かったというならば、なんでこの一番辛い、一番厳しいところで神様は彼を助けてくださらなかったんでしょうかね。彼は本当に主人の信頼を受けて、持ち物すべてを任されていたわけであります。それくらい彼は信頼されていたのであります。それくらい頼りになったのであります。どういうわけか、いや、神様の祝福だと聖書は書いてあるんですが、主人ポテファルの畑。ね、だから農作物も、ね、農作物、お天道様頼りの農作物でありますよ。動物にね、猿が来たり、鹿が来たりして食べたりしなかったのかなと思うわけでありますけれども、だけど畑もうまくいった、家の中のこともすべてうまくいったというのであります。ですからポテパルは喜んでヨセフにすべてのことを任せたのであります。もう本当万事が順調にいって、こいつに任せておけば大丈夫だって任せたんですね。でもそんな時にポテパルの奥さんがヨセフを誘惑してきた。 まあ、先ほどの子供たちの中に対する話じゃないですけど、まあ、満たされないものがあったんだと思います。ポテバルの奥さんもですね、いや、もう多分ポテバルの奥さんのストーリーを書こうと思ったら書けるくらいですね、なんか あったんだろうと思いますよ。この満たされないものがあったんだろうと思います。若いヨセフに誘惑をしてきた。まあ、ここに書いてあるようにヨセフはかっこよかった。まあ、イケメンだった。顔が美しかった、姿が良かった、まあ、格好も良かった、ちょっとスタイルも良かったんですね、格好がいい上に仕事ができる、人格も素晴らしい。それでこの若い男の子を自分のものにしたいと思ったんですね、ポテバルの奥さんは。なんとかこのヨセフを自分のものにしようとするわけであります。私と寝なさい、直球を投げてくるわけであります。ヨセフはそれに対してはっきり断る。ご主人様の信頼を裏切るわけにはいきません。そして神様の前には罪を犯すわけにはいきません。本当に私はできません、冗談じゃありません。私、ご主人は本当に私を信頼して任せてくださっているのに、その信頼を裏切るなんて私には決してできません。まあですね、そういうヨセフの、そういうヨセフにまた惹かれていったんでしょうね。このご主人の奥さんはですね、まあ、なんとかですね、このヨセフを自分のものにしようとするわけですね。皆さん、私今回初めて気がついたんですが、10節を見ると、彼女は毎日ヨセフに言い渡る。毎日ですよ。ちょっとね、時々じゃない。毎日で、毎日ヨセフに、あなたね、声かけるんですよね。もう、すり寄ってくるわけであります。ですから毎日毎日このポテパルの妻はヨセフに言い寄っていたわけで、大変だったと思います。でも彼は守られました。本当にヨセフも若い男性ですから、それなりの誘惑は感じていたでありましょう。でも本当に彼は注意して、ここに書いてありますね。10節の最後に、ヨセフは聞き入れず彼女と寝なかった。また共にいなかった。この共にいないというのが大切ですね。彼は気をつけていました。彼は逃げていました。逃げたらいいんです。いや、私は負けないから、私はこの誘惑に負けないからと戦わなくていいんです。逃げる、ある時にはそういうことも必要でありましょう。私が若い頃にはまあ、インターネットなんかない頃であります、若い男の子の誘惑といえばちょっとエッチな本だったりするわけでありますが、よく言われました。私は負けないぞ、私は絶対負けないぞと言いながら部屋の中にエッチな本を置いといて、絶対俺は読まない、絶対読まないって部屋の中で逃げ回ってもそんなの意味ないよってよく言われました。捨てなさい。誘惑があるならばその誘惑から離れなさい、誘惑があるならばそれから逃げなさい、そういうふうにこの言われました。戦うべき戦いはあります。でも戦わないで逃げるべき戦いもあるのであります。ヨセフはそれが分かっていました。自分はこの戦いは戦わなくていい、逃げればいいんだ。彼は逃げるべきところで逃げていました。本当に二人きりにならないようにと、彼は彼女と一緒にいないように、できる限り一緒にいないようにと気をつけていました。でも、とうとう、この奥さん多分なんか測ったんでしょうね。11節、ある日ヨセフが勤めをするために家に入ったとき、家の者が一人もそこにいなかった。もう人のいない時に彼を多分呼んだんでありましょう。本当に二人だけになるチャンスを作ってですね、その底でまた言い寄るわけであります。私と寝なさい、このヨセフの着物を掴んで言うわけであります。言葉だけではなく思いっきり迫られる中で、これは口で言ってもわからないと思って掴まれた着物をそのまま残してでも彼は逃げなきゃいけないと思って一生懸命逃げるわけであります。そしたら奥さん相当悔しかったんでしょう。あの奴隷は私を襲ってきた、嘘をつくわけでありますね。ひどいなと思います。 こんな濡れ衣に着せられたらどんなに悔しいかと思いますが、その着物はその証拠だって騒ぎ立てたのであります。この主人のポテパルはそれを聞いて真っ赤になって怒って、ヨセフを牢屋にぶち込んでしまいました。今から何年か前ですね、ペンシルベニアのランカスターにあるクリスチャンの劇場、サイト&サウンドという劇場でヨセフの劇を見ました。実は来月から10月までやるそうですね。またやるみたいです。ヨセフの劇をやるみたいですので、ぜひ見に行っていただきたいのでありますが、ヨセフ、ランカスターにあるサイト&サウンドという劇場ですね、その劇場でヨセフの劇を見たのでありますが、その時にですね、この牢獄の場面がすごく印象に残っています。というのは、私は牢獄といっても、なんかイメージとしては今の映画とかで出てくるような刑務所のようなところを想像して聖書を読んでいたからであります。ちょっと鉄格子になってて、助けてくれ、出してくれ、そういうような牢獄で考えていたんですね。でも、そこで演出されていた、その牢獄、今から何千年も前の牢獄であります。ホラー穴を掘って、真っ暗なところ。本当に真っ暗の中で、ヨセフは一人で牢に入れられて、そういう本当に、その内回りの人から信頼を受けていくんですが、最初は本当に孤独で真っ暗なところで、そういう演出でありました。私はそうなんだろう、本当はそうなんだろうなと思いました。ヨセフは本当にご主人に信頼されて信頼されて信頼されて、でもここで濡れ衣を着せられて、その信頼が一気に崩れて、自分は信じてもらえなくて、牢屋に閉じ込められて、どれだけ不安だったか、どれだけ惨めだっただろうか、今までやってきたことは何だったんだろうかって気持ちにならなかったかなと思います。どれだけ悔しかったかなと思います。兄弟に売り飛ばされて連れてこられたエジプトだけれども、そこで与えられたところで真面目にやってきた。誠実にやってきた。ご主人のために仕えてきた。ご主人様の信頼を勝ち取ってきた。ご主人様だって、自分の働きでどれだけ助かったかわからない。なのに、あのしょうもない女のせいで、何も悪いことしてないのに、いや、してないどころか誰よりも誠実にやってきたのに、自分の周りにもっといい加減な奴がたくさんいるのに、誰よりも真面目にやってきた、誰よりも誠実にやってきたのに、あの女のせいで自分の人生ボロボロにされて、ご主人の信頼を失って濡れ衣を着せられて、こんなところに、どんな思いだっただろうかと思います。皆さん、そういう経験ないですか？そういうことは起こったことないですか？自分は一生懸命やってきた。自分は誠実にやってきたのに、何のやましいことはない。なのに、濡れ衣を着せられて、あることないこと言われて、信頼を築くのには、ものすごい時間が必要です。本当に誠実に誠実にやって、一生懸命やって、やっと信頼を勝ち取った。信頼を勝ち取るためにものすごい努力が必要であります。彼は本当にどこからどこの馬の骨ともわからない、その彼が奴隷としてエジプトの王様に仕える兵隊のこのトップ、警察署長みたいなものだというふうに言ってる人もいましたけれども、とにかくエジプトの王様に仕えている偉い高官の下で奴隷として、一生懸命一生懸命一生懸命真面目に働いて信頼を勝ち取ってきた。でも、それを失うのはこんなに簡単なんだろうか。こんなにあっけないものなんだろうか。皆さん、そういう経験はないですか。 自分には自分の言い分を聞いてもらう場所もないのか、そんな思いをしたことはないでしょうか。本当にヨセフはどれだけ悔しかったか、どれだけ惨めだったか、どれだけ情けなかったんだろうかと思います。どうして私はこんな目に遭うんだろうか、どうして私がこんな目に遭わなきゃいけないんだろうか、そう思ってもおかしくない、そう思うのが当たり前、そういう場面であります。しかし聖書が証言しているのは、そんな中でもヨセフは真実を尽くしていったのであります。神様がおられるならば、神様が共におられるならば、どうしてこんなことが起こるんだろうか、ね、2節3節、神様が共におられるから、22節23節、神様と共におられるから、じゃあなんでこの間の一番大切な、一番危機の、一番この苦しい時に神様何してたんですか、神様この問題、ここで神様なんで御業をしてくださらないんですか、そう思ってもおかしくないところであります。でもその中でも彼は神様を信頼し続けたのであります。そして彼は忠実に歩み続けました。自分のなすべきことを果たしていったのであります。彼はどこにいても、どんな状況の中でも、どんな立場を与えられていたとしても、自分のなすべきことに忠実でありました。皆さん考えてみてください。ヨセフは最初に下っ端の奴隷として入りました。そして奴隷のトップになりました。家のことは全部任されました。まあ、だから奴隷というよりは番頭さんみたいな、感じですよね。このもう執事みたいなもんですよ、この家の。そういう大切な立場まで上り詰めました。そして今度は一気に牢屋の中にぶち込まれました。その立場は全然違う。その場その場において彼は本当に誠実に歩み続けたのであります。立場が上だからと高ぶるのでもなく、立場を落とされたからといって、ふてくされて自暴自棄になるのでもなく、本当に誠実に歩み続けました。それはどうしてでしょうか。それは共にいてくださる神様を信頼していたからであります。今は見えない。今はわからないその神様の御手を信頼していたからであります。そして、このところには何も書いてありませんけれども、神様は着々とご計画を進めていらっしゃいました。まあ、40章、41章と続いていくと、ああ、このためかというのが見えてくるのでありますが、皆さん、刺繍を、刺繍ってね、刺繍ありますよね。刺繍、刺繍でありますが、刺繍ってポエムじゃないですよ。ニードルですね。針仕事の刺繍です。その刺繍の裏側ってどうなってますか？糸が、ね、あれは裏側まで綺麗なのが本当に上手だってよく言われたりしますけど、でもですね、裏側、あっち行ったりこっち行ったりですね、こんな感じ、一つ私見つけました。これは、イギリスのですね、イギリスのどっかの、アンティークの、ハンドバッグのですね、なされている、ハンドバッグにされている刺繍の裏側であります。何ですか、この絵は。なんとなく分かるところもありますね。なんとなく。なんかね、ここら辺とかだとなんとなく分かりますよね、この辺とかね。なんとなく分かります。ですから、私たちが歩んでいく中でも、神様の御業が、なんとなく分かるところもあるんです。ああ、神様こういうことをなさっていらっしゃるんだ。あ、このためだったのか。なんとなく分かることもあるんです。でも、全然分かんないところもありますね。例えば、ね、こんな糸、なんでこの糸がこっち行ってるの？なんであの、上の方がぐちゃぐちゃって子供のいたずら書きみたいじゃん。この裏側、どんな絵だと思いますか？想像できますか？まだ変えないでくださいね。この裏側だけ見てどんな絵か、反対側にあるか、わかりますか？書いてくださいと言って書けたら、まあ、これは本当になさる方は書ける人もいるのかもしれませんが、これは、何ですか？花かな？ 景色かな、人間かなって見えてくる人はすごいなと思いますが、私は全然わかりませんでした。私たちが神様の御業が見えない時ってそんなものであります。わからない、どういう意味、意味なんてないんじゃない、神様がどうしてこんなことを許されるんですか、わからない。でもこの詩集の反対がこうなってます。出してください。こうなってました。この3人の人が、これ何の絵か僕分かりません、分かる人がいたら教えてください。3人の人がどっかの庭ですね、どっかのガーデンにいる、休んでる絵でしょうかね。想像できましたか。ああこういう絵があったんだって想像できましたでしょうか。神様のなさることはこういうことだというのであります。この詩集の話はコリテンブーンというね、第二次世界大戦中ナチスの強制収容所でユダヤ人をかくまったがゆえに、ユダヤ人をかくまったがゆえに捕らえられたオランダの人でありますが、そのコリテンブーンが戦争が終わった後、神様のことを伝えて歩いていく中で使った例え話でありますけれども、本当に私たち見えない、そうでしょうね、ナチスドイツの強制収容所なんかで、本当に神様何してるの、神様何もしてないんじゃないの、神様どうしてこんなこと許されるの、まさにそういう中を彼女も歩いたでありました。わからない、でも神様がなそうとしていらっしゃること、神様のなそうとしていらっしゃることを本当に信頼して、私たちには分からなくても信頼して歩んでいくことが大切なんだって彼女は言うんですね。本当に私たちも神様を信頼していきましょう。そしてどんな時にも、どんな立場に置かれても、どんな状況の中でも変わらず忠実に神様があなたに与えてくださっている使命、そのなすべきことに忠実に歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、今日はヨセフの生涯2回目の聖書箇所を読みました。神様が共にいてくださったから祝福された、神様が共にいてくださることが周りの人にもよく分かった、その言葉が繰り返し書かれている間に、一番つらい、一番がっかりする屈辱的な出来事が起こりました。本当に神様がいらっしゃるならどうしてこんなこと起こるんだろうか、神様なんでこんなこと許されるんだろうか、そういう出来事であります。でもその中でも彼は、ヨセフは変わらず誠実に歩んでいった姿を見ました。神様、私たちもそうです。本当に歩んでいく中に、ああ神様がいてくださるから大丈夫だと思う瞬間もあれば、神様感謝します、そのように感謝が溢れてくる瞬間もあれば、反対にどうしてと思う出来事もあります。神様、そのような時こそ神様あなたを信頼する思いを与えてください。私たちがあなたの御業を信頼して、あなたから与えられた使命に固く立って歩んでいくものとならせてくださいますように。今まさにそのような戦いの中にいらっしゃるお一人お一人に、神様の慰めと守りがありますように。どうかお一人お一人があなたの使命を全うすることができますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。